はい、始まりました映画の話したすぎラジオリニューアル第66回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、前田さんは参加遅れております。今日はおそらく参加できるはずです、この後。はい、じゃあ前田さんの到着を待って最近の近況など話していけたらなと思うんですけれども、原口さんの近況などいかがでしょうか？
割とここのとこ本業も忙しくてなかなか落ち着いて映画を見てないんですけど、
はい、
2本ほど試写のトピックを。
はい。
はい。一つは、ブラックフォン。
ブラックフォン。
はい。ドクター・ストレンジの一作目を撮った監督さんの、シチュエーションホラーというか。
はいはいはいはい。
スコット・デリクソンでしたっけ？
はい。これはひとまずいわゆるストレンジャーシングスとか好きそうな子にはたまらん感じになってます。
へ
え。確かに1976年が舞台とかで、
あ、うん、そうなんですね。
あの頃の舞台となんかスイラーとかそれこそなんかイットのオマージュみたいな映像とかもできたりするので、その辺のテイストが好きな人は結構喜ぶかなっていう作品になってます。
もともとなんかちょっとホラー寄りの監督だったみたいですね。ドクターストレンジの時はあんまり分かってなかったですけど、はい、なるほど、ちょっと興味あるなそれ。はい。
あと一つが、ドキュメンタリーなんですけれども、東京2020オリンピックサイド A の方を見てきまして、
はい。
お
お。いわゆるで川瀬直美さん、まあいろいろ言われてるけども、ね、オリンピックのドキュメンタリーで、
うん、
サイド A がいわゆる表舞台の話で、サイド B が、裏舞台の話なんですけれども、
うん、
あくまで A を見てきたんですけど、結構ね、俺なんかサイド B を見せられたのかって思うほど、なんかこう開催までの起きていたことが結構日本の露骨なことが描かれてて、結構切り込んでます。まあオリンピックが始まるとね、新しい種目とか日本の種目とか、うん、多様性を睨んだいろいろ選手の映し方とかしてて、まあそれはそれで、ね、オリンピックらしい映画なんですけど、
うんうんうん、
開催までの云々かんぬがちょっと裏がここまで出すんやっていうのがなかなかすごいなっていう。
あ、なんかそうなんですね。
結構忖度なしにそこはちゃんと、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
事実をちゃんとそこは入れてくるって感じなんですね、そこ、うんうん、へえ、
う
ん。
ってことはサイド B になるとかなり描くんやろなっていう、
まあ、必然的にそうなりますよね、
うん、ですよねっていう、
うんうん
うん、っていう、はあ、いろいろね言われてますけど、一応作品としては、まあ、うん、川瀬さんらしい作品かなと思います、うん、はい、うん、そんなところです、
う
ん、
そうですね。まあ、作品自体は見てみないと分かんないですね。確かに。うん。
一応ね、なんか、オリンピックっていうのは、いつも、毎回公式映画を作ってるらしくて。
うん。
どこの国でやっても。
まあ、市川君も作ってましたもんね。
うん。そう。札幌オリンピックあった思いけど、長野の時あったっけな思いながら。
うん、なんかあんまり、大々的になってるイメージはないですけど、まあ、市川君の東京オリンピックといえば、みたいなとこもあるし、はい、ロンドンの時はあの人が撮ってましたよね。名前を忘れした。
誰か、有名な人が撮ってたんですか？それ。
あ、違う、あれは、開会式か、閉会式のディレクターか。あれです、
ああ、確か、ね。
忘れ。
ダニーボイルとかが確か、開会式の、あれですよね、確か、
はい、
セレモニーのディレクションでしたよね、そういえばね。思い出して思いました。
じゃあまあ、映画作品の方の監督はまた別なのかな、ダニーボイルとは。
うん、うん。
まあ、ちょっとまあ、オリンピック映画、しかも東京オリンピックですからね、なんか、
はい、
まあ、とりあえず見てみないと何とも言えないっていうとこもありますしね。うん。
うん
うん、はい。そんな感じでいけますか？
はい。
はい。はい、
来週はいろいろと話せると思います。
仕事が落ち着くんですね。
はい。で、死者も結構ありますんで。
おぉ。
はい。
はい。了解です。マリオさん、いかがされてました？
そうですね。僕は、今週は特に、あれですね。トップガン、マーベリックと、犬王。
はい。
と、あと、ミューン、月の守護者の伝説っていう、
うん、
フランス産の 3D アニメ映画を見てきたりしたんですけど、
うん。うんうん、
まあ、結構どれも好きな作品。押したいところがいっぱいある作品だったんですよね、これが、
うんうん、
まずトップガンがびっくりしたんですけど、前作のトップガンそのままやなっていうのにちょっとまず驚いたというか、
はいはいはい、
うん、まあその、そもそも、まあ前作のトップガンって、まあ面白いけど、
うん、
結構なんか今見ると、なんかちょっとダサいなとか、
うん、
ちょっと見にくいここわかんないなみたいなとこもあったんですけど、
うん、
なんかそういった不満点を全部なくしたトップガンになってて、
うん、
まずちょっとそこに驚いたっていうのと、
うん、
もうあと、ちょっとこれを未だにこうトム・クルーズが一線に立ってこれを作ってるみたいなところになんかもう妙に感動してしまうみたいな。
うん
もうなんか、この主人公、まあ一線も退いて、もう次世代に教える立場になった主人公が、それでもまだ俺はやるんだみたいなところに立つみたいなのって、うん、もうそれこそトム・クルーズそのものじゃないですかみたいな、
うん、
もうトム・クルーズの自己批評映画みたいな、
うん、
風になってて、ちょっとなかなかすごい映画だったなっていう風に思いました。うん
その、トップガンマーヴェリックがトム・クルーズドキュメンタリーであり、その、映画史批評みたいになってるみたいなのってめちゃくちゃみんな言ってるじゃないですか。
言ってますね。
うん。
なんかね、プロデューサーとしてガッツリ入ってるんでね。
うん。
形だけじゃない。
うん。
そう。うん、やっぱこの劇中で描かれるちょっと不可能に近いミッションイコールもう映画作りそのものみたいに、
うん、
やっぱどうしてもみんな重ねてしまうみたいなところはやっぱありますよね、
うん、
やっぱそれぐらいなんかなんて言うんですかねこういわゆるお金をめちゃくちゃかけた超大作でしかもなんか妙に暗くもなくむしろちょっともう能天気なぐらい無邪気に明るいみたいな超大作、うん、久しぶりだなみたいな気持ちにちょっとなって、
うん
うんなかなかね、やっぱ、なかなかまだコロナの影響もあるし、配信サービスとの折り合いとかもつかない中で、今まだこれを作るんだみたいなところにちょっとまあ感動してしまうというか、まあ、ちょっとなんというか、メタな視点込みでちょっとこれは泣いてしまいますよね、みたいな映画だったなと思いましたね。
うん、
で、犬王なんですけど、僕正直、湯浅正明監督好きなんですけど、結構合わない時はとことん合わないみたいな人で、正直。結構なんか打率的になんか半々ぐらいな感じなんですけど、自分の中で。でも今回は結構なんか自分の中でドンピシャにはまるような作品だったんですよね。
うんうん、
なんかもう、室町時代に、もうそれこそもうほんとクイーンよろしくボヘミアン・ラプソディみたいな、まあロックバンドみたいな入れ立ちで登場するとか、もうなんか、もう飛躍込み、なんか飛躍していくのが、まあ湯浅監督のなんか面白いところだなって思うんですけど、なんかその飛躍が、飛躍しすぎず、でも適度にこう飛躍しまくっていて、なんか最終的に面白いところまで持っていってくれられるみたいなところがすごく好きで、
うん、
うんやっぱ盲目、目の見えないキャラクターが見てる世界の描き方とか、まああともうとてつもなくまがまがしい謎のお面とか、もうなんかとにかくまあ演出面でも驚かされることばかりで、やっぱほんと見ててすごく気持ちいい作品でしたね。はい。
うんうん、なるほど。
うん、で、あと、ミューンなんですけど、話はまあ、そんななんというんですかね、普通に面白い作品だと思うんですけど、あの、主人公のミューンがめちゃくちゃ可愛くて僕もちょっと好きでたまらないっていう、それ一点で好き、あの、めっちゃ推してるんですけど、
はいはい、
まああの、ミューンっていう、まあ、なんていう生き物なんでしょうね。なんか森に住む、なんか、妖精的な、うん、なんか、まあ、獣が月好みそうな感じのキャラクターがいるんですけど、まあ、うん、彼が月の守護者に選ばれちゃって、で、同じ時期に太陽の守護者に選ばれたキャラクターもいるんですけど、そのなんか、次世代の守護者が交代する時を見計らって、こうなんか、太陽と月を同時に手に入れちゃおうぜみたいな、悪役が攻めてきてみたいな映画で。まあでも、なんていうんですかね、やっぱディズニーとか、ドリームワークスとか、イルミネーションとかとは違うまたテイストの 3D アニメで、やっぱ見てて面白いですし、あと途中で 2D アニメになったりもしたりするんですよね、これが。
うんうん
うん、結構ギミック的にも面白くて、
うんうん、
これは結構ちょっと見てもらえたら嬉しいなっていう感じですね。とにかくミューンが可愛いんで見てほしいです。はい、
強調しますね。
はい。もうミューンが可愛いので、そこです。もうそこだけ見てくださいみたいな感じです。うんうん、
なるほど。
ちなみにね、ミューンのパンフレットにはね、映画バーのお客さんが書いてます。
あの方が。
あの、はい。
はいはいはい。なるほど。
どうって思って。
なるほどね。
まあ、ちょっと聞いてたので。
そんな方がね、お客さんが来てたよね、
はい、
っていう。
はい。いや、実はあの、今日のテーマトーク、あの方お呼びしたらよかったんじゃないかなって後で気づいたんですよね。
そうですね。
うん。ちょっと直前に思いついて、さすがにこのタイミングあれかなと思ったけど、今日のテーマトークで、もしゲストをお呼びするとしたらぴったりの人やったんですけど。
確かになんか。
まああの、またちょっと、アニメに関する何かの回があったら、ゲストをお呼びするの検討してみたいなって、 ちょっと思ってます。うん、
はい。
はい。っていう感じですかね。
あと、はい、映画とちょっと関係ない話ではあるんですけど、はい、庵野秀明展にも行ってきました。
はい、おー、はいはいはい。お二人行ってますよね。
はい、私も行ってます。
そうですよね。原口さんも行ってるって、うん、確かそうですよね。シーウルトラマンの時に行ってましたけども。
はい。はい、図録を記載しました。
いやー、資料が多すぎますね。ちょっとびっくりしますね、資料が。いやー、ちょっとね。最初誰か友達を誘って一緒に行こうかなって思ってたんですけど、
うん、
まあなんかじっくり見たいなと思って、結局一人で行くことにしたんですけど、うん、なんかもう資料が多すぎて、僕結局4時間弱ぐらいかけて見ることになってしまって、
うんうん、
ちょっとめちゃくちゃ量が多くてびっくりしましたね。
うんうん
なんかもう大学時代の同人サークルだった時期の、まあ、映像作品とかも、まあ多分前編じゃなかったと思うんですけど、多分ダイジェスト的な感じだと思うんですけど、でもまあざっくりこう見ることができて、わあすごいな、ダイコンフィルム時代の帰ってきたウルトラマンすげえなーとか、いや、ダイコン3の時のオープニング映像すげえなーとかめちゃくちゃ思いながら見て、
うん、
いやーやっぱすごい人やなーって思いましたし、
うん、
なんかこう影響を受けた作品群とかもいっぱいなんかそういう紹介されてましたけど、もうなんかリファレンスが多すぎるだろうみたいな、もうすごいなこの人みたいな、やっぱすごい人やなと思いましたね本当に。うん。
作品自体がリファレンスの鬼ですからね。
本当そうですよね、すごいなって思いましたよ。
うん。
だって僕ぶっちゃけ庵野秀明の作品って見てるのってエヴァとシンゴジラぐらいですからね、うん、本当によく考えたら、
うん
うん、あのトップを狙えとか、
うん、
ナディアとか見たことがなかったので、
うん、
ああすごい面白そうだなって思いましたし、
うん
まあ、特になんか実写作品めっちゃ面白そうだなって思いましたけどね、
うんうん、
あのラブアートポップとかいいよ、
うん
うん、
いや色実は特になんかめっちゃこれ絶対好きなやつじゃないかっていうぐらいちょっと予告編の映像流しされてましたけど、うん、めっちゃ気になりました、
うんうん、それこそ今やったらトップを狙えとか元ネタトップガンですからね、うんタイムリーですよ。
あ、そっか。そっか。あ、いいタイミングですね。このタイミングでトップを狙い見るのめちゃくちゃいいですね。ああ。そっか。ちょっと見てみますね。なん
かうん、はい。
はい。そんな感じでした。
はい。
はい、
じゃあ僕はですね、トップガンマーベックの話をね、したくてしょうがないんですけど、2回見に行ったんですよ。字幕 IMAX と吹き替え MX4D 行ったんですよね。
おー。
で、MX4D 見て、ちょっと今年、ベスト級やなっていう風に思いましたね。MX4D、むちゃくちゃいいんですよ、これが。むちゃくちゃいい。僕、4D 系の上映ってあんま好きじゃないんですよ。で、結構没入感そがれるんですよね。これ今、誰の主観なのみたいな時に、
うん、
誰視点かわからないエフェクトが入ることで、視点が混乱することが多いんですよ。
うん、
でも、それがね、あんまなかったというか、やっぱ基本的に戦闘機乗ってる話なので、あとまあ、敵の主観が全くない映画なんですよね、トップガン。
うん、そうですね。
そのおかげで、
う
ん、主観が全く混乱しないんですよ。でも、序盤からそうなんですけども、中盤以降の戦闘機乗ってるシーンの、もう動きがね、たまらんですよ、本当に。
うん、
あとハングマン。っていう、ちょっと嫌味なやついるじゃないですか。
はい。
吹き替えがね、中村雄一さんなんですけどね。中村さん、中村雄一さんの吹き替えがね、もうむちゃくちゃ最高なんです、本当に。もう最高。はい。まあちょっとね、一回の IMAX 字幕で見たときは、すげえなーって感じだったけどね、MXOD でね、保管されましたね。で、もうね、僕前作トップガン見てないんですけどね、見てないですけど、本当に完璧な続編やし、完璧なハリウッド映画やなって思ったんですよ。
うん、
こんなザ・ハリウッド映画みたいな映画って僕はアバター以来じゃないかなと思って。なんだろうな、正義感の無邪気さとか含めて、もうむちゃくちゃ、ね、エンタメしててね、すごいいいんですよ。ね、なんかそのね、正義感の置きどころも、なんかよくよく考えたら、なんか無茶な話やなって思うんですけど、なんかやっぱトム・クルーズの爽やかさがそれをマイルドにしてしまうっていうところがあってね。うん。あと前作トップガン見てなくても、全然成立する話というか、やっぱりちょっと最近、まあユニバースもの映画みたいなのが増えて、前作の引用みたいなのが分かってないとちょっと読み解きにくいみたいな映画増えたと思うんですけど、なんかね、そのあたりの奥ゆかしさが めちゃくちゃいいバランスの続編だったなと思って、だから前作でこういうことがあったんで、それが分かってないとこのシーンの意味分かんないですよねとかじゃなくて、やっぱりこのトップガンマーヴェリックだけで成り立ってる範囲で、このマーヴェリックっていう男の過去に何かがありましたよっていう範囲の話で全然成立してるとこがね、奥ゆかしくて素晴らしいなと思って、なんかこれ過去作知らないと楽しめないでしょみたいな、ちょっとやらしさはないなと思ったんですよね。もうね、こんなコテコテの映画でこんなことできるんやっていう、ちょっとびっくりの到達点に及んでる映画だと思います、本当に。なんかね、すごすぎですよ、本当に。本当にすごいです。はい。これだけ言えたら僕はもう満足です。はい。はい。前田さんが到着されました。お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
ちょっと久しぶりの収録っすね。
そうです。すいません。2回飛ばしてしまってます。
いえいえ、お忙しいようですいません。はい。前田さんの近況っていかがですか？
私はちょっと最近バタバタしてたんで、そんなにたくさんは見れてないんですけど、スクリームが、
はい、
スクリームのその2022年最新版というか、
はい、
5作目、
はいはい、
になるやつが、ね、劇場公開されなくて、うん、
あら。
で、しれっとレンタルにサブスクで来てたのを、
そうなんや。
はい、見たんですけど、めっちゃ良かったです。
ああ、そうなんですね。
もう、ま、スクリーム1とかは見てから見た方が面白いかなと思うんですけど、
うんうん、
スクリームってもともと、そのホラーの中でもかな、こうメタ的な、
うん、
なんていうんですかね、面白さを入れた作品だったんですけど、
うん、
そのオリジナルの面白さをそのまま残しつつ、
うん、
ちゃんとその話としてもスクリームとしてめちゃくちゃ面白かったですし、
へぇー。
うん、なんか本当にスクリーム、なんか何年か前ちょっと見返したんですよ。
うん、
その時も、もうなんか10代の時に見た時と同じテンションで楽しめる作品やなと思ったんですけど、
うん、
今回の5作目も本当にそんなテンションで、誰が犯人なんやろって、久しぶりにこの誰が犯人なんやろっていう楽しめ方をするのがすごい久しぶりやったんで、それも良かったですし、あと結構その、まあ、劇中に出てくるセリフとかが、すごいこう、映画ファンの気持ちを代弁してるようでもあり、
うん、
ちょっと釘を刺してくるみたいなところもあり、
うんうん、
すごいなんかこう、愛もあってトゲもあるみたいな、
うん、
ところも個人的にはすごく良くて、
うんうんうん、
続編の中ではもう、近年の続編の中でも結構トップクラスにしてました。
へ
ー。私の中でのトップガン。
私の中でのトップガン。
いやでも、もともと、スクリームってそういうコンセプトのシリーズでしたよね、その。
はい、ギャグ映画だったよね。
うん。
ね、ギャグなのはね、最強絶叫計画っていう、
うん、
スクリームとほぼ同じジャケットで、なんか
パロディ映画みたいなやつですよね。いっぱいこう、詰まったやつ。
スクリームは割と正統派な、サスペンスというか。
うん、
あれなんかあれ、ラストら辺で何度も刺すとでなかった？刺しどころが悪いとかっていう。あ、違うんです
か？あったかもしれないですけど、なんかギャグではないですね。
ああ、そう
か。まあギャグっぽく見えるところも。
お前ちゃんとここ刺せよみたいなシーン覚えてんねんけど。
あったかもしれないですけど、うん、まあちょっとギャグっぽく見えるかもしれない
です。なんかスクリームがそのスラッシャーメタで、その最終絶叫計画がパロディだから微妙にちょっとその領域被ってるから、
そうなんですよ。
とか
あるんですよね。そのややこしさはめっちゃあるんですけど。で、スクリームは、もともとその、監督はウェス・クレイブンなんですよ。
あ、
私の大好きな。
そうだったんだ。
サランドラとかの。
うん、
で、最後に、そのウェスに捧げる的なやつ出るんですけど。
はいはいはいはい。
何やろ。めっちゃベタやけど、ちょっと、うるっと。
うん、
いや、ウェス・クレイブン死んじゃったんだって、今更なんかすごい実感させられて。なんかあんまりその、
うんうん。
監督亡くなったこととかって、
うん、
そのニュース見たら悲しいけど、あんまり実感湧かなかったりするじゃないですか。
うんうん、
でもなんかこう、なんか今になって、あ、ウェス・クレイブンってもういないんだとか思っちゃって、
うん、
結構悲しいというか、うん、ジーンと来てしまったり。
いやー、それ、トップガン・マーヴェリックと一緒ですよ。トップガン・マーヴェリックもトニー・スコットに捧げるって出ますからね。
出ましたね。
トップガンや、ほぼ。ほぼトップガンですね。そう。で、なんか、まあ、しかもよく、まあ、最近のリメイクあるあるですけど、その、1の時からのキャストが出てたりするんですよ。
はいはい。
ああ。
まあ、その辺の絡め方もうまくて、うん。とか、やっぱり映画としてちゃんと面白いっていうのが、
うん。
もうそういうリメイクだとか続編とかを今作る上で、もう大前提 守ってほしいとこじゃないですか。うん、あとそれがないと、オリジナルとかをすごいこう、踏み台にされてるだけみたいな気持ちになっちゃう時もあるんで。
うんうんうんうん。
それはちゃんとすごい面白く作ってくれてよかった。だからもう、みんなで見たいホラー映画って感じですね。うん、
ああ、スクリームね。
みんなで、はいはいはい、そう、ワイワイしながら、ポテチとか食べながら、ポップコーンとか食べながら、うん、誰が犯人か予想しながら見るみたいな。
うんうんうん、まあその、観客が思ってることを登場人物が言うみたいな感じですもんね。
うん、そうですね。
うん。なるほど。スクリームね、僕、実は怖くて見れてないんですよ。
いや、もうほんまに、スクリーム、ちょっとスクリームでもうちょっとだけ話させてもらうと。
はい。はい。はい。どうぞ。
まあもうその、ザ・スラッシャー映画なんですよ。
はい。
だからまあ基本的にこのナイフで殺しに来るわけですよ。
うんうんうん
うん。
なんかね、あ、やっぱこう、殺人鬼っていうかそのホラー映画に出てくる、殺し方のバリエーションとか、
うん、
武器とかって、まあいろいろあって、
うん、
で、時代がこう、時代が経てば経つほどってわけじゃないんですけど、
うん、
ありとあらゆる殺し方でみんな楽しませようとしてくる中で、
うん、
やっぱこのナイフでぐさぐさして殺すっていうのが、
うん
うん、もう、うわ、これぞスラッシャー映画やなっていう、
うん、
ちゃんとそれで怖いっていうのが、いいなと思いながら、
うんうん
で、怖いし、反撃もちゃんとできるっていうか。
うんうん。
ある意味では。うんうん、なんかその、本当に原点って感じでよかったですね。久しぶりにワクワクしましたね。
いや、そうなんですよ。スクリーム、その、ホラーを茶化してるスタンスの映画なのに、ちゃんと怖いじゃないですか。
いや、そうなんです。怖いんですよ。
うん。だからね、怖いんです、見るのが。だって、茶化したら防御できると思ったらそうじゃないんでしょ？
そう。むしろ茶化してるやつに向けて作られてますからね。
ああ。
いや、ちょっと、うん。
はい。
興味出てきました。
いや、見てほしい。ぜひ、トップガンなんで。
はい、その論法結構、はい、結構強引やけどな。まあ僕も乗っかったけど、それ。
今日の山口さんにはこれでいけると思って。
僕もあの、トップガンモードなんでね、今日。はい。
そう。あと、最近本当に今になってスターウォーズを見始めまして。
ああ、なんか見てるっぽいですね。
そうなんです。いや、まだ言っても4、5までしか見れてないんですけど。
うんうん。
まあその、すでにちょっとちょくちょく、もう大体話分かってたりとか、
うん、
いろいろこう、キャラクターとか知っちゃってるんですけど、
うん、
それでもなおめっちゃ面白くて、
うんうん、
むしろなんか中途半端に知ってるからこそ、
うん、
なんかこの人がオビワンか、とか。めっちゃ純粋な気持ちで見てるんですけど、もう本当ね、デューンはね、見習ってほしいなって思いましたね。
あ
いや、エピソード4で、私の中のイメージでは、4、5、6ぐらいで、
うん、
なんかデススターを攻略するぐらいなのかなと思ったんです
よ。
あ、
うんうんうん、思う思う。
もう4で、もう話完結しちゃってるやんみたいな。
うんうんうん、
綺麗ですもんね。5
以上、ね、5以降何すんのって思ったら、5のタイトルが帝国の逆襲やったのに、めっちゃネタバレされてると思った。
まあまあ。
タイトルで、まあね、話大体わかるって思って。
まあ、あの、
でも面白かったですね。
帝国の逆襲にはもっと大きいネタバレ要素がありますから。
え、何ですかちょっとやめてください、まだ言うのは。
そうですね。
はい。
はい、
うん、
え、何何
いやいや、
うん、
ちょっと、とりあえず6まで一気に。
はいはい。
見るんで、まだその後語らせてもらいたいなと思います。
は
い、
そっか。俺、そうネタ、いきなり親父から見せられたからね。いきなりそこ見せられたから、小さい時、うん、スターウォーズで。
ネタを。いきなりネタバレを食らったんですね。
これ、どこまで共有されてるかよくわかんないんですよね。
うんうん、
ほぼなんか、もうパブリックドメインみたいな感じじゃないですか。自由に使ってくださいみたいなとこあるけど。
うん。うんうん、だって、それに関するドキュメタリーまであるからね。
うん。
うん、
はい。あと、あの、スターウォーズほぼ、トップガンなんで。トップガンやってること、ほぼ、デススター攻略ですからね。
そうだね。
うん。確かに。
いや、それが、トップガンめっちゃ気になる。
トップガン見てください、マジで。
ぜひぜひ。
今年一番面白い映画ですよ。
いや、やばいですね。その、ちょっと、もうすでに、いや、正直あんまり、まあ、どっちでもいいかなと思ったんですけど。
はい。
盛り上がりがすごすぎて。
はい。
もう、ぜひ。
見ざるを得ないなと思って。
はい。椅子動くとこで見てください、ぜひ。
へぇー。
はい。
わかります。
はい。そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
喋ったね
ー。はい。では、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。